They knew that they had to go back and tell their father something.
もうこの兄弟その物語を続けてみますと、兄弟たちはお父さんの元に帰らなければならない。何と言ったりか、何か言わなければならないということを知ってました。
And so they came up with this lie that Joseph had been killed by a wild beast.
そしてついにヨセフについてですね、ヨセフはアラノの獣に殺されてしまったんだという嘘をつくようになったんです。
In the last days, God's people are going to be arrested and thrown into prison.
最後の時代に神の民はもう投獄されたり、いろいろな迫害にあります。
The New World Order troops are going to have nighttime sweeps and pick them up.
新世界秩序のに働く人たちは夜やってきて神の民をすぐ掴んでどんなことをするか分からない。
The newspapers will say that this movement has been wiped out.
きっと新聞にこの分派活動する人たちはもうこの地球上から抹消しなければならないというふうにこの運動をしている連中をね、消し去らなくちゃいけないというニュースが出るかもしれない。
It'll be like a rumor that we were, that God's people were killed by the beast.
そして獣によってこのもうこの殺されたという嘘っていうかその噂が広がるに違いない。
And it says in verse
31 37節を見ると
that they took Joseph's coat and they killed a kid of a goat and dipped the coat in blood and they brought that to his father.
31 から31。 彼らはヨセフの着物を取って親着を殺して着物をその地に浸した。
When Jacob looked at that coat, he was devastated.
その着物を見たヤコブはもう全く意気消沈したんですね。
In this story, Jacob had no way of knowing that the blood that was on that jacket was a testimony, really, that Joseph was covered by the blood. When they brought that bloody coat to Jacob,
その血をヤコブのところお父さんのところに持ってきた時、
and he looked at it.
それをお父さん見ました。
They said, oh, this is proof that he's dead.
これは確かに彼が死んだ証拠だ。
But he really wasn't dead.
しかし実際はヤコブは死んでいなかったんですね。
On the day of atonement, in the daily service, they sacrificed a lamb.
この聖書の日ごとの奉仕で彼らは子羊を殺して犠牲にしました。
But on the day of atonement, they sacrificed a goat.
しかしこの贖いの日には彼らはヤギを殺して犠牲に捧げたんです。
And this was goat's blood that was on Joseph's jacket.
そしてそれはヨセフの着物に、ついていた血はヤギの血であったんですね。
The people that enter into the most holy place, the blood of the goat is covering them.
至聖所に入る経験をする人たちは、このヤギの血によって彼らは覆われるんです。
They said the coat was a proof that he was dead, but the coat was proving he was alive.
彼らはこの血はヨセフが死んだ証拠ですと言ったけれども、ヨセフは生きていた証拠であったんです。
Let's fast forward the story.
もっともっと早く進んでいきましょう。
Joseph was sold in Potiphar's house.
ヨセフはポテファルの家に売られました。
And then his troubles got much worse.
そうしたら問題はさらに深刻になってなりました。
Now the wicked woman put her eyes on him.
そうしたらこの悪い女が彼のハンサムな彼に目を留めた。
And we know that the great prophetic whore is going to be having their eyes on that 144,000.
表現によるとその人の目を持った角が14万4千人に目をつけるんです。
Babylon is going to be trying to entice those people to come join with this big church union.
バビロンはその最後のためをですね、このいざなって、そして来なさい来なさい、一緒に教会合同に加わりなさいと言います。
And almost all churches have agreed to go along with it.
ほとんどのキリスト教会はいざなわれて、そして一緒に行くんです。
But the Bible says that Joseph refused to be with her or even be near her.
しかし聖書はそのポテファルの妻と一緒にいること共にいることを拒んだと書いています。
And when she grabbed his jacket, he pulled out and ran away.
そしてそのポテファルが妻がその逃げようとするヨセフの衣を掴んだ時もう引っ張ってですね、その逃れていった。
And when God's bride in the last days gets the victory and refuses to join this new world religion, that's when everything is going to explode.
その神の民が新世界秩序の連中によって、誘われる時、それを拒む時、そこに大きなもう出来事が起こるのです。
The woman got very angry.
そうしたら女は、
And we know what happened. Joseph ends up going to jail.
ヨセフに結果どんな結果が起こったかは皆さんご存知でしょう。投獄されます。
But in the end, the Lord delivers him again.
しかし終わりには神様がヨセフを助け出すんです。
And in Genesis chapter 41,
創世記の41章、
It says that Pharaoh had a dream.
Pharaoh は夢を見たと書いてあります。
And this dream, as you well know, later on, Joseph was the one that explained it.
その夢は後になってヨセフによって説明されます。解読されますね。
And Joseph told Pharaoh that God had revealed to him what was going to happen in the future.
ヨセフは王様に言ったんです。将来どんなことが起こるかということをあなたに知らされましたと言います。
And he told him that a time of trouble was just about to come.
まもなく悩みの時が来ますよと言いました。
There will be 7 years of prosperity followed by 7 years of
famine. 7年間の繁栄の時があって、そして7年間の飢饉の時がやってきますと。
And not only did Joseph know about the things of the time of trouble that was coming.
その悩みの時が来るということを知っているばかりでなく、
But he could actually tell the king, Pharaoh, how to prepare for the coming trouble.
この来たるべき悩みの時にどのように備えたらいいかということをパロに告げました。
Joseph represents the experience of the bride. In the last day.
ヨセフは最後の時代の神の民の経験を表しております。神戸を垂れていただきたいと思いますが、お祈りしたいと思います。天の優しいお父様、
What a wonderful, wonderful story.
なんと素晴らしい物語でしょう。
That you can look at us as just in the condition that we're in.
我々が当面しようとするこの問題について見てまいりました。
You can look down on this earth with all these people who are totally uninterested in you.
この地上においてあなたに全く無関心であった人々でありました。
All dirty and stained with sin.
罪によって汚れて汚された人々でありました。
But you love us so much.
しかしあなたは本当に愛してくださって、
That you want to bring us into being your friend.
あなたを私たちの、あなたの友として我々を召してくださいました。
By all the gifts that you lavish on us.
そして私たちにもありとあらゆる賜物のギフトを与えてくださいました。
And then make us your special friend.
そして特別な友としてくださいました。
Up,
そして聖女の関係に我々を入れてくださいました。今晩ここにおられる一人一人のために祈ります。彼らの心の中にあなたの花嫁となることをその気持ちを与えてください。
Oh Lord, let us be like Jacob that only wants to work for one thing.
ヤコブのようにただ一つのことのために働くというあの献身を与えてください。
And that is to enter into a lifetime marriage.
それは一生一度のこの結婚に入るというこの望みです。
Oh Lord, help us to be like Joseph.
ヨセフのようにしてください。
Like a fruitful tree whose branches reach over the wall.
豊かに実る垣根を越えて実る、そして、広がる、そのようにしてください。
Who though wounded by the archers,
そして、たとえ弓でいられても、
his arms and his bow was strong.
ヨセフの力、弓はもっと強かったのです。
Tonight we want to make an appeal.
私は皆さんに今晩アピールしたいと思います。
Another appeal for reconsecration.
もう一度献身するようにアピールしたいと思います。
There is someone that's been here in our camp meeting this week.
キャンプミーティングにずっと来られた方々。
Who knows that they need a closer walk with God.
もっと神様との密接な関係を持ちたいと望んでおられる方。
Spirit's been speaking to your heart.
御霊は皆様の心に語りかけていらっしゃいます。
And perhaps you need to take preparation to be rebaptized.
この再バプテスマを受けたいというこの気持ちを起こさせるに違いありません。
Perhaps there's someone here.
かもしれません。
Perhaps there's someone here who's never been baptized before.
一度もバプテスマを受けたことのない人もおられるかもしれません。
And you would like to receive some studies.
そして、ぜひ勉強したいという、ことを感じていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。
That's your decision. We ask that you would come forward at the end of this meeting.
もしそれが望みであるならば、どうぞ前に出てきていただきたいと思います。
But those who would like to reconsecrate themselves to Christ, we want to ask you to stand.
もしもう一度献身を新たにしたいと思っていらっしゃる方はどうぞその場でお立ちください。天のお父様、あなたの子が今起立しているのをご覧になっています。どうぞ彼らを豊かに祝福してください。あなたとの歩み、真剣に考えることができますように。幕の内に入る経験をさせてください。そしてあなたと永遠に結婚する関係に入れてください。
We thank you for loving us so much.
私たちを愛してくださったことを感謝いたします。力強いイエス様の皆によってお祈りいたします。 前回ですね、その契約の姿勢の中に契約の箱の中にあるあの実会は、花嫁が到達しなければならない標準を表しています。
We found out that that dead rod that came back to life represents the creative power that must be worked in the lives of God's people。
あの命に復活したあのアロンの身を出した杖は神の神を力づけ、そして創造する力を表していると話しました。
And we also saw on that pot of manna a representation of the sustenance or the nourishment that God has for His church.
そして契約の箱の中にあったあのマナ、それは神の教会の一人一人を養うマナを表すと話しました。
But our second meeting was on the experience that this most holy place church will pass through.
その次のクラスにはその教会員が通過する歩んでいくその死聖所の経験について話しました。
Those that have the faith of Abraham,
アブラハムの信仰を持つ者、
The miracle birth of Isaac,
イサクの奇跡的なあの誕生という経験をする者、
Those that overcome like Jacob did,
そしてヤコブが勝利したように勝利する者たち。彼らはもし忠実に、神様に従っているならば、最後のヨセフのような祝福に預かる。
Our subject for this meeting is the privileges and responsibilities of the bride.
今のクラスの主題は、花嫁の特権とそして責任ということであります。
We want to answer one question.
一つの質問に私たち答えましょう。
What are God's people supposed to be doing during the Day of Atonement?
神の民は贖いの日に何をするはずするべきでしたでしょう。
We will start by talking about first the privileges of being married to Christ and then we'll talk about the responsibility.
まず最初に花嫁のキリストと結婚するというこの花嫁の特権について学び、そしてその後でその責任について話します。
The atonement is God's provision for man to be united to him.
贖い、アトーメントというのは神と一つになるという神様の側からの提供であります。
To be united totally and eternally.
全く完全に永久に結合するという神様のご計画です。
It's represented in the sanctuary as the high priest wearing those wonderful stones upon his heart and his shoulder.
それは至聖所における大祭司が胸当てをつけて、そしてそこに宝石がつけられておりますが、それによっても象徴されます。
And carrying them with love into the secret chamber of God's temple.
そして彼らをそのいわゆる奥殿の隠れたところに我々を導いていってくださる経験を表しています。
We saw how last night how God wants to take in his relationship with the sinner through phases.
昨夜学びましたように神様は一歩一歩段階を通って神様との密接に入るということをお話ししました。
And as they move from being uninterested to a friend,
全く無関心な状態から友情、お友達になるという関係に入ります。
And from a friend to a special friend and then to a courtship,
そしてその単なるお友達から今度は恋愛関係に入るということで、密接な関係を表しました。
In this relationship, the man and the woman are getting closer mentally and emotionally.
男と女というこの二人は、いわゆる知的にもだんだん近づくし、また情緒的にもだんだん近づいていきます。
But they're also getting closer physically.
そして肉体的にもだんだん近づいていきます。
By the time that they are, special friends or almost courtship, they probably could be holding hands. Special friend. By the time they get to special friend or beginning courtship, they could probably be holding hands.
もう本当に何て言うんですか、もうこの世における親友とこの二人が なった状態ではもう手を結ぶところまで行ってるでしょう。
And by the time that, that the courtship is very near marriage, he may have given her a little kiss on the cheek.
で、もう結婚に近づいてくるともうその頬にキスすることも許すでしょう。
And as it progresses to marriage, it reaches its climax.
そして結婚式に近づいてくるとクライマックスです。
Of a very, very close intimacy.
非常に密接な関係に入ります。
Open your Bibles to Song of Solomon chapter 1.
雅歌書の一章を開いてみましょう。
The book Song of Solomon is a book about this love-filled marriage between Christ and the church.
雅歌書は教会とキリストとの深い関係を表しております。
And what we're talking about right now is the privileges of being married.
結婚するということの特権について今話してるんですか。
In Song of Solomon chapter 1 and verse 1 it says, the first words say, the song of songs which is Solomon.
ソロモン伝道型一章の一節、ソロモンの雅歌という言葉で始まっております。
In 1 Kings 4 and verse 32
列王記上の4章
の
雅歌書にそのまま手を置いてて、列王記また戻りますから、列王記上の4章の32節。
It tells us that Solomon wrote 3,000 proverbs.
ここにですね、ソロモンは3,000 の箴言を解いたと書いてあります。
And 1,005 songs.
そして1500首の詩編を作ったと書いてあります。
Let's go back to Song of Solomon chapter 1.
はい、それでは雅歌書にまた一緒に戻りますよ。
And this first line it says that this is the song of songs.
この一番最初に出てくる言葉はもう英語ではね、歌の歌、最高の歌という意味があります。
It's the same thing as Jesus being the King of Kings.
ちょうどそれはイエス様が王の王と表現されるよ。
So out of those thousand songs, this was his greatest song he sang.
もう一千以上のその彼の歌の中で、その最高の歌という意味です。
But notice what the second verse, which is really the first verse of the whole song, the first verse is just telling you that it's Song of Song, and it begins in verse 2. Notice what verse 2 starts out by saying.
2節を見てください。実際はここから始まるんです。1節は主題のようなものですね。どうかあなたの口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝り。
Now, where in these relationships would a man be kissing a woman in her mouth?
このクリスチャン経験においてね、このチャートを見てください。この旅人、この経験においてどこでクリスチャンは口づけをするという経験をするんですか。
In the Bible, that kind of intimacy only takes place in marriage.
この聖書によるとそういう口づけは結婚式の時にだけ、結婚の経験においてだけするということを表しています。
So people did the social kissing. Yes, but not like this. The kiss is in his mouth. This is a different kind of kiss. This is not a kiss on the cheek. This is a kiss on the cheek.
ただ挨拶と違うよ。これ鼻向と鼻向との関係の中で本当にこの口づけというのは結婚の。
There's other verses in here that talk about other things that we know only married people talk about.
Okay. そして他のこともその結婚した人だけが知ることについていろいろと書いてますので、雅歌書に。
Now, this song is a very complicated song.
この雅歌書は非常に複雑な歌です。
It switches between the words of the bride and the words of the groom.
花嫁の歌、花婿の歌がもう入り混じってるんです。
And like all good songs, it has a refrain.
でどんな歌でもいい歌であるならば、リフレインなんて言ってるかな、折り返し、繰り返しがあります。
And a refrain is usually the theme of the song.
折り返し、 折り返していってね、賛美歌にありますね。
それは
歌のテーマが折り返して繰り返されるんです。
And in this song there are two refrains that are repeated three times each。
で、この楽章で3回繰り返されていることがあります。
But we're only going to talk about one of those refrains。
その折り返しということの1回だけちょっと見てみましょう。
And you can find it in Song of Solomon 2 in verse 16。
2章の16節に見ることができます。2章の 16節ね。我が愛する者は私の者、私は彼の者、彼は指の腹の中でその群れを養っている。
You can see it again in Song of Solomon 6 and verse 3。
6章の3節にも書いてあります。私は我が愛する人の者、我が愛する者は私の者です、彼は指の腹の中でその群れを飼っています。
The idea in this refrainis that the bride is saying, I'm 100% my husband.
このどういうことを言ってるかというと、この花嫁は私はもう 100% あの方のものですと。
All of me, all of me belongs to him.
全てのものは彼に属します。
And the groom says that he belongs totally to his wife.
そして花婿は花婿で、彼のものはすべて、私のものはすべて 彼女に属すると言っています。
All of him belongs to her.
彼のすべてのものは彼に属する。
Some people say that marriage is a 50-50 thing.
ある人は結婚というのは 50-50 ね、半々だという人がいますが、
That's not true.
それは本当じゃありません。
100%、100%、100%
彼のもの、彼女のものなんです。
The third time this idea is repeated is in chapter 7, verse 10.
3回目にこのことが繰り返されているところは、7章の10節。
But this time, Solomon is going to change the words a little bit.
この時にはソロモンは少し言葉を変えています。私は我が愛する人のもの、彼は私を恋した。
Does it say desire?
Yes.
It says desire.
Yes. Yes.
And this is
7の10。目を覚ましてください。
It's saying, I am 100% his, and the thing that he's, the second part of it says that his desire is towards me.
ね、私は我が愛する人のもの 100% もう彼のものです。で、後半見ると。彼は私を恋した。
In this book, it's talking about two people becoming completely one.
ここに二人のものが完全に一つとなるということを描いています。
And that is the purpose of marriage. You can read that in Genesis 2 and verse 24.
これが結婚の目的です。創世記2章に読みましたね。24節に二人のものは男と女、二人のものは父母を離れて何でした？一体となるべし。
And this becoming one is talking about mentally, emotionally, and physically.
それは知的に、そして情緒的に、そして肉体的に一つとなるということです。
What is this talking about? Why did God put that in the Bible in Song of Solomon about a physical union between husband and wife?
なぜそのソロモンの画家にですね、この夫と妻が一つとなる、その肉体的にも一つとなる、そういうことをこの画家詩で歌っているんでしょう。
We can find the answer in 1 John chapter 3, verse 9.
それはヨハネ第一の手紙の3章の9節。3章の9節。
We're talking about the privileges of marriage, something that only takes place in marriage.
この結婚の特権ですね、特権。
only supposed to take place in heaven.
その、ここに書いてあるのは、ヨハネ第一の手紙の3章の9節。
Let's go, look at it, read 1 John 3:9.
すべて神から生まれたものは罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない。
It tells us there that whosoever is born of God does not commit sin.
誰だっても神から生まれたものは罪を犯さないと書いてあります。
And if there's a reason why, because his seed is in him.
なぜかという理由は神の種がその人のうちにとどまっているからであると書いてあります。
That the Greek word for seed is sperma.
この種という言葉のギリシャ語はですね、ギリシャ語はスパースマ、何ですからな、日本語で、スパースマ、いわゆる、なんだ、ね、卵子かな、卵子。
And what it's talking about?
それ、何を話してるでしょう
?Spiritually speaking,
霊的に。
Is that the nature of God comes in, actually enters into his bride?
その神の性質が花嫁に入ってくるということです。
She partakes of his nature.
この神様の性質に預かる。
And the result is it says that she does not commit sin.
その結果は罪を犯さないということになる。
In the King James Version it says, the last line says, he cannot sin because he is born.
In Japanese also saying.日本語でもそうですね。その人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができないの
だ。Those that enter into this marriage experience are going to so partake of Christ's nature that they will not sin anymore.
この聖書のこの結婚の関係に入るものはもうそれ以上罪を犯すことができないというんです。
I believe this is what Paul was referring to in Ephesians 5 and verse 32. Don't turn there.
Ephesians 5:31-32.
Where he talks about a husband and wife being joined together, and he said, this is a great mystery, but I speak of Christ and the church. Husband and wife first.
夫と妻が結び合わされるということは、これはもうおこぎだとパウロは言っています。
This is what he's talking about, that there's a union that takes place between Christ and his church that's just like marriage.
キリストと教会の関係というのは、これはちょうど結婚と同じように、本当にもうおこぎだと彼は言っています。
And the purpose is that they will sin no more.
目的は、もう彼らは罪を犯さない。
We can see it again in 1 John 5 and verse 18.
ヨハネ第一の手紙の5章の18節にも見ることができます。5章の18節です。すべて神から生まれたものは罪を犯さないことを私たちは知っている。神から生まれた方をが彼を守っていてくださるので、悪しき者が手を触れるようなことはない。
It's talking about those people who their new birth experience keeps continuing until they are joined with Christ in marriage.They no longer sin.
この改心して新たに生まれた人たちがやがてその聖女に入って、そして結婚関係に入るともう罪を犯さないというんです。
It says that they can't sin because they're begotten of God.
それは神から生まれたからであると。
That word begotten is the same word used in Matthew 1 and verse 20.
このビッガトンって英語で言いますが、マタイ1章の20節にも同じ言葉が使われています。
Where it says that the Holy Ghost came upon Mary and she conceived. That's the same word that's used here for begotten.
聖霊がマリアに来た時に聖霊によってマリアが身ごもったという言葉は同じ言葉です。
The end of verse 18 says that the wicked one touches him not.
でその下校を見ると悪しき者が手を触れるようなことはない。
Those people that receive God's nature and will no longer sin It'll be just like Job. They can do lots of things against them, but they won't be able to take their lives.
神様から生まれたものは、もう予具のように散々その悪魔の攻撃を受けて、いろいろ破壊を受けるでしょうけれども、彼らの命を取ることはできないのです。
To have God's nature put within us is the high and holy privilege and the blessing of the judgment.
神の性質に我々が預かるということは、裁きの素晴らしい祝福です。
Through receiving the judgment, the blessing of the judgment and the latter rain, God's people will receive that divine nature and they will be saved.
この裁きの経験、そして罪の、後の雨の経験によって、彼らはもう罪を犯さなくなるんです。
That is the privilege of his bride.
これが花嫁の特権であります。
But what are her responsibilities?
彼女のじゃあ花嫁の責任は何でしょう？
Her husband, our high priest, Christ Jesus,
彼女の夫は大祭司キリストです。
Has left written instructions for what he wants his bride to do on that special day of atonement.
このあらないの日に、この彼女のために素晴らしい、なんていうんですか、what he left?
He left written instructions for what he wants her to do.
彼女にしてほしいと思うことを書いて残しておられます。
If you turn to Galatians chapter 5,
ガラテヤ書の5章、ガラテヤ書の5章。
In many places in the Bible, it says that it's the wife's responsibility to submit to her husband.
聖書のあちらこちらに書いてありますが、花嫁あるいは妻の夫に対する義務。
Ephesians chapter
5. とか書いてあります。エペソの、ごめんなさい、エペソの5
章。Ephesians 5 verse
22. 22節。
It says simply, wives, submit yourselves unto your own husband.
簡単にこう書いてますね。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。
And verse 24 it says, as the church is subject to Christ, so let wives be to their own husbands in everything.
24節、そして教会がキリストに仕えるように妻のすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。
And on the day of atonement, when the high priest takes his lovely bride,He has special instructions for her on that marriage day.
このあがないの日に結婚をしますと、その日に、なんていうんですか、妻たる者に特別な教えを与えます。
And of all the days of their marriage, this day, she will want to do just as he has asked her to do.
そして、that's us, right?
His bride.
キリストの花嫁である私たちにも同じようなことを要求していらっしゃいます。
You can find our husband's written instructions in Leviticus chapter 23.
この花婿なるキリストが花嫁なる教会に書き残された教えは何であるかというと、レビ記の。
And those instructions are found in verses 27 through 32.
レビ記の23章の27から32。
And we're going to find that Christ has asked his bride to do four things on the day of their wedding.
この食材の日、すなわち結婚の日に。
And we're going to spend the rest of our time talking about these four things that the high priest has asked those 12 wonderful stones to do as his bride.
花婿にしてほしい4つのこと。このことについて、この後の時間、話していきたいと思います。すなわち、彼の胸当てにあるご自分の民、自分の石、宝石にしてほしいと思うことです。
Before I read that, I'd like to read a statement out of great controversy.
これをここ読む前に大総統からお読みしたいと思います。大総統下巻の140ページをお読みします。しかし人々はまだ主に会う準備ができてなかった。まだ彼らのためになされねばならぬ準備の働きがあった。
彼らはまず光を受けて天にある神の宮に心を向けねばならなかった。そして彼らがそこで奉仕しておられる彼らの大祭司は信仰によって従っていくときに新しい義務が示されるのであった。もう一つの警告と教える使命が教会に与えられるのであった。
It says that those who were waiting for the second coming,
イエス・キリストのその再臨を待っている人々に
is by faith they followed their high priest,
大祭司に目を向けていたんです。
They saw that they had new doings.
彼らは、大祭司様が施政所に移られたのを見て新しい義務を発見したのです。
And those duties are the things thatGod's people were told to do on the Day of Atonement.
食材の日に神の民は何をなすべきかというこの義務がこういうふうに与えられたのです。
In verse 27, it says that on the 10th day of the 7th month, there would be a Day of Atonement.
その4月の10日は食材の日である。
Now, it started on the 10th day.And what does 10 remind you of?
10日です。4月の10日ですから、10というのは何を皆さん、連想しますか？
Jack and Amanda. And it was the 7th month. What does 7 remind you of?
4月、7は何を連想させます？バッテリ
ー。And the Sabbath.
そして安息日。
So perfection and resting from our thoughts and ideas and the Ten Commandments were ideas associated with this day.
食材の日にですね、完全、安息日、そして休息、ね、休息、そういうのが我々のなすべきことであります。
Up above in verses 24 and 25 it says that on the first day of the month they would blow the trumpets.
でその上をちょっと見てみますと、イスラエル人でこう言いなさい。7月1日にあなた方の安息日としてラッパを吹き鳴らして記念するように。
And they blew those trumpets every day for 10 days to tell the people the judgment is coming, judgment is coming, get ready, get ready.
1日から始まって、そしてラッパを吹き鳴らすことは毎日です。裁きは来るよ、裁きは来るよ、裁きは来るよ。
It's interesting that the Bible talks about a special message that's given with a voice like a trumpet.
で、興味深いことに、その、ラッパのような音を出して、その帝国のメッセージを伝えようと言って
。And it's found in Isaiah chapter 58.
イザヤ書の58章にも同じように言ってます。
It says, cry aloud, spare not, lift up your voice like a trumpet.
何でしたかね。おいがる。おいみを待って声を惜しむな。あなたの声をラッパのように上げなさい。
And in that chapter,It comes down and it talks in verses 6 through 8 about medical missionary work.
そしてずっと読んでいって6節7節あたり見るとここに医事伝道のことを書いてます。
So it talks about lifting the burdens of those that are bound.
この打ちしがれてる者たちを解放し
Being the hungry and so forth.
食べ物のない者たちを養うとか
The 10 days before the Day of Atonement, we are supposed to be preparing for judgment by doing this work in Isaiah 58.
食材の日が来る前に10日間の間、このイザヤ書の58章に書いてある義務、やるべきことをやって準備するんです。
The four responsibilities are number one to have a holy convocation.
この4つの義務のうちの第1番目は聖会を持てということです。
Number two, they were to afflict their souls.
2番目は魂を悩ませということです。
Number three, they were to offer an offering made by fire.
そして、そして主の前に火災を捧げなければならない。
And the fourth requirement on that day is that they were to do no work.
そして4番目はどのような仕事もしてはならない。
We're going to begin with the fourth one and then we'll come back to the other three.
その4番目のことから始めて戻っていきたいと思います。
There in Leviticus 23,
レビ記の23章に
it says in verse 28,
28節
And ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement.
その日にはどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のための贖いをなすべき贖罪の日だからである。
And in verse 30, it says that there was a penalty if people ignored that command.
この戒めを無視するならば、どういうこの罰があるかということが30節に書いてあります。
Read verse 30.
またすべてその日にどのような仕事をしても、その人を私は民の口から滅ぼし去るであろう。
It says that we, that back then the Day of Atonement took place in just one 24-hour period. No one could do any work.
24時間食材の日が来たならば、何の仕事もしてはならなかったんです。
Now, the Day of Atonement for us began in 1844.
我々にとって、食材の日は1844年から始まりました。
It's been almost 160 years since the Day of Atonement has begun.
もう食材の日が始まってから160年ももうほど経ちます。
So that's kind of God's people should just be sitting down, just waiting for Jesus to come and not having a job for 160 years?
160年もイエス様がおいでになる前に何の仕事もないで手をこまぬいてなさいということでしょうか?
That's not what it's saying.
そういう意味ではありません。
It's saying that all of your employment to earn an income must take a secondary, priority to God's work at this time.
収入を得るための仕事、職業、それは神様の働きをするための次にこなければならないということです。
Look at that. Keep your bookmarker in Leviticus 23 and go with me over to Luke chapter
21. Luke 23, そのまま開けてください。よ、Luke 21章。
And Luke 21 and verses, the verses are 34 through 36.
21章の34節から36節まで。
But we're just going to read verse 34.
34節から読みします。34節から、あなた方が宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに、思いがけない時にその日が渡るように、あなた方を捕らえることがないようによく注意していなさい。その日は地の全面に住む全ての人に望むものであるから、これらの心落としている全てのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、絶えず目を覚まして祈っていなさい。
God does not want His people to be caught up with the cares of this life during that time.
この食材の日にはですね、宝珠とか泥酔とかこの日の思い煩いに、何がめになってはならないというんです。
Among God's people today,
この日神のための間では、
The number one reason why they will not be ready,
なぜ彼らが備えができてないかという理由の一大原因は何か
です。It's because they haven't taken the time to prepare for His coming.
イエス様の再臨のため、再臨の備えのために時間を取っていないんです。
Students are getting up early in the morning, studying all day till late at night.
学生は朝早く起きてから夜遅くまで勉強ばっかりする。
People are going to their job and riding the train and being in the job all day till late at night to their time.
朝早く仕事を出てから、そしてサラリーマンはもう会社で働いてから夜遅く帰ってくる。
They have no time for God in their mind and in their heart and experience.
もう心と思いにですね、彼らの持つべき経験を持つ暇はないんです。
In Matthew chapter 6, Jesus warned against this again. Matthew 6.
また6章にイエス様が警告なさいました。
Verses 31 through 34.
31節から34節。
He said, Take no thought about what you're going to eat or drink, but seek the kingdom of God first.
また6章の。
Just paraphrase.
31節から。何を食べようか、何を飲もうかと、何を着ようかと思い煩わなといったのか。
Over and over in the Bible, God called men to do work for Him.
何回も何回も聖書は神のために働けと召して、訴えていらっしゃいます。
And they had to make a decision whether they were going to keep being heavily involved in their employment.Or they were going to devote themselves to God's service.
彼らはただ仕事に熱中すべきなのか、それとも神様の奉仕に 時を費やすべきかということを選ばなければなりません。
Some people will say, but I have a really good job.
しかし私はいい仕事に預かってるからねと。
Read the story of Nehemiah.
ネヘミヤのその言葉を、ネヘミヤのことを読まなければなりません。
Nehemiah chapter 2.
ネヘミヤの2章に。
He had the best job in the kingdom.
もうその国において一番いい仕事に。
Cupbearer for the king.
王様の何ですか、もう侍従の第一番ですね、使える一番の地位を持ってました。
But his eyes were sad because Jerusalem lay in ruins.
しかし彼の目はエルサレムがもう荒廃しているその姿にいつも向けられたのです。
Some say, well, I'll do it later when I'm in a better position to do it.
ある人はもう少しいい地になってからその後自分は神様の働きしたいという人がいます。
But in Matthew chapter 4,
しかしマタイ4章によると
verses 18 through 20,
18節から20節まで
When Jesus called Andrew and Peter,
アンデレとペテロをイエス様が召された時
It says in verse 20 that they straightway left their nets and followed him.
彼らはすぐに網を捨ててイエスに
など書いてあります。彼
らはなお漁師の仕事をしてたんですが、彼らはまずイエス様の働きを先にしたんです。
We can see it again in the story of Elisha being called.
エリシャが召された時のことを考えてください。
In 1 Kings 19,
列王記上の
in verses
1019章の19節から21節まで。
It says that when Elijah put the mantle on Elisha,
エリアがエリシャにその、なんていうんですか、マントル。なんていう街灯をその上げたときに。
What was Elisha doing?
エリシャは何やってました？スキト。
スキト。He was fine with 12 oxen.
スキに手を置いていましたね。彼の名前はスキト。
スキト。Fine with 12 oxen. And what did he do after he got that call?
その牛を、ね、操って、その12の牛でした。仕事をしてたんですが、その飯を受けたときどうしました？どうしました？エリアから飯を受けたとき、followed.
Yes, he followed. But what else did he do before he went to follow?
その従う前に
何をしました？Turn to 1 Kings 19 verse 21.
19章を開いてみましょう。
First,
Isaac. To greet, he went to his parents to greet.来週、その次の週、彼はまた農業しに行きました。
No. Once he put his hand to the plow of God, he was just going forward.
神様の働きに一旦携わると彼は前進していったのです。
I talk to Adventists all the time about studying their Bible, and they'll say, I'm just too tired.In the evening to study.
聖書の勉強がどんなに大事であるかということをアドベンチの皆さんに言うと、もう夕方にはもう疲れ切ってるんですと言います。
But if you're too busy to spend time with God, you're too busy to go to heaven.
もし皆さんが神様との交わりにもう持つことができないほど忙しければ神の国に
行くより
もちょっと忙しすぎるんですね。
I was at church and a brother that attended our church was a dairy farmer.
私たちの教会にいわゆる入業をしている兄弟がいました。
And we were talking, and he says, I want to study my Bible, but I have to take care of these cows over 12 hours a day.
もう本当にあの聖書を勉強したいんですが、もう、なんていうんですか、どれか、12時間私のその家畜を養うためにも忙しくしなければなりませんと言いました。
And without thinking, I just said, you need to get a new job.
私、あまり考えないで言っちゃったんです。新しい仕事に変えた方がいいよって。
Because he had tried to read his Bible while driving on the tractor, but the roads got all crooked.
このね、道が非常に荒い、曲がりくねたところで、聖書を読もうと一生懸命聖書を開いて読もうとしてたんです。
So I just said that to him, I didn't think anything about it.
それだけ言って、あとは何も言いませんでした。
He's been a dairy farmer for 40 years.
40年間もそういう、なんていうか酪農をしておりました。
But he took those words to heart, and he and his wife, they went home that Sabbath and they prayed. They said, Lord, we want to get out of the dairy business.
その私が言った言葉を真剣に受け取ってですね、その次の安息日、奥さんと相談してから40年間の酪農の仕事やめましょうと言ったそうです。
And within a couple of days, a man showed up at his front door and said, I'm here to buy all of your cows.
そしたら数日経ってからですね、ある人がノックしてやってきたんです。あなたの家畜牛、全部私買いたいんですかと。
By the time they came back to church the next Sabbath, he was out of the dairy business.
次の安息日にはもう完全に酪農の仕事をやめてました。
We make a lot of, and he was able to pay off all of his debt for the first time in 40 years.
そして40年間初めてずっと借金を負ってたんですが、初めて借金から解放されたんです。
We make excuses why we can't put God work first.
もう神様の働きを第一に置きたいなら置けないといろんな言い訳を作る。
And some of us still need to work jobs. I'm not saying that all should leave their job.
もちろん仕事を辞めちゃいけないんですよ。仕事をやるべきなんです。
But while you're working your job, you should still have God's work first in your life.
仕事をしながら、いろんな仕事に就きながら、第一の仕事は神様の働きにすることです。
This last requirement of not working was to give God's people time.Do these other three things.
この4番目のこの日にあなた方は何の仕事もしてはならないということは、これは あと残った3つの責任を果たすために時間を費やすためであります。
Let's go to, we've covered number four. Let's go to number one now.
今度はナンバーワン第1番目の方に行きましょう。
In Leviticus chapter 23 it says in verse 27
で23章の27節
that this day of atonement was to be an holy convocation unto you.
この食材の日、これはあなた方にとって聖会の日とならなければならないと書いてあります。
And on the day of atonement, all of the nation of Israel pressed down against that linen fence around the courtyard. They all came down to the
食材の日には、彼が仕事を辞めて全イスラエルはですね、聖所の周りにみんな集まってきたんです。
And they all gathered around the tabernacle as tight as they could get.
そしてできるだけもう密になって聖所の周りにこうやってぎっしり集まってまいりました。
And that was a symbol of having solemn assemblies and camp meetings and convocations.
キャンプミーティングあるいは聖会において、その聖なる集会をやることの象徴でした。
And during the day of atonement that we're living in now, God's people should be gathering together frequently and pressing together in prayer.
我々はこの、実体の食材に住んでて聖会を催し、たびたび集まり、そして祈りに学びの時を持たなければならないんです。
Paul referred to this in Hebrews chapter 10.
パウロはヘブル書の実章にこう書いてあります。
And in verses 19 through 25. We're not going to read it all, but in verse 19 it's talking about those that are going to enter into the holiest, the most holy place. In verse 19. those that have boldness to enter into the holiest.
19節、兄弟たちをこういうわけで、私たちはイエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができと書いてあります。
Verse 22 says they should draw near with a true heart.
22節は、汚れのない心を包まれて良心の咎めを去って。
Verse 24 says that they should consider one another to provoke to love.
そして、習慣をやめることはしないで互いに励まし。
And verse 25 says that they should not forsake assembling together.
24節、愛と善行とを励むように互いに努め、そして習慣をやめることはしないように互いに励ましなさいと書いてあります。
Those who are wanting to be obedient to their husband during the day of marriage should be gathering at prayer meetings.
この結婚の日に夫と妻が、ね、一つとなったように、この食材の日に、この集まりを持たなければなりません。
There's a statement in spirit of prophecy, I can't tell you the reference, where it says that those that want the soul temple cleansed should be at prayer meeting.
この魂の宮が清められるときに、この祈祷会というんですか、祈りの組で、その時を持たなければなりません。
The big example,
そういう引用文があります。
The big example that we have of this is in Acts chapter 2, where they were with in one accord in one place.
一つの模範的な例は、使徒行伝の2章に書いてますね。彼らは心を一つにして、同じ場所に集まった。
And there the Spirit was poured out the early rain.
そこに彼らに先の雨、聖霊が注がれたのです。
And when God's people start coming together in these church gatherings and praying for one another, this is required for us to receive the latter rain.
私たち今日のうちの雨の時に住んでますが、このお互いに集まって、のうちの雨の注ぎを受ける準備をしなければなりません。
Let's go on to the second responsibility.
それで2番目の花嫁の責任は何であるかというと、
God has required us to get control of our time.
神様はこの何の仕事もしてはならないって言って時間をご自分のために使ってほしいと要求してますが、
By pushing work down, making it number two, not number one.
この我々の生活のための仕事というのはナンバーツーにしている
。 He's told his bride to be pressing together with the rest of God's body.
お互いに集まってキリストの体を高めるために集まるということを大事にする。
But he also requires her to do a work of affliction.
そしてその次に要求されていることは魂を悩ますということです。
You can go back to Leviticus 23.
レビ記の23章。
Verse 27.
27節。
The next one says, and ye shall afflict your soul.
あなた方は魂、これ日本語で身を悩まさなくちゃいけないと言われているけども、魂を悩まさなければならない。
And again, it's repeated in verse 29.
そして29節にも繰り返されております。
For whatsoever soul shall not be afflicted that same day, he shall be cut off from among his people.
もしその日に身を、魂を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。
The Hebrew word for afflict means toHumble yourself.
この悩ますというヘブル語の意味は謙遜にへりくだるという意味です。
It says to chasten yourself.
自分自身を懲らしめなさいという意味です。
It says to deal very hardly with yourself.
自分自身に厳しくあれという意味です。
And so this is talking about a work of self-examination and humbling of the soul.
ここにその自己吟味に時を費やす。そして、謙遜になるということを警告しています。
It's to keep your bookmarker there, but it's described beautifully in Joel chapter 2.
ヨエル書の2章に、ここにまた戻ってきますよ。ヨエル書の2章に美しい表現があります。
Today the world is continually trying to stimulate our senses.
おお、今日、世界はですね、我々社会というのは、我々の感覚を興奮させるとしてます。
Everyone wants to play, play, play.
もういわゆる遊びというかもうね遊び遊びいろんな競技が盛んになっています。
They want to watch comedies and laugh and have a good time.
どうしても漫才とか漫画とかもうそういうの 面も笑わしております。
But God is requiring us to start to doing this deep work of self-examination and humbling.
神様は我々が謙遜になって心を探るように謙遜になるように要求していました。
Verse 12 and 13 says that we should turn to the Lord with all our hearts with fasting, weeping, and mourning.
ヨエル書のチャプター2
Joel 2, verse 12.
12節です。2章の12節、主は今からでもあなた方を心を尽くし、断食と嘆きと悲しみと思って私に帰れ。
And the same idea is listed in Joel chapter 2, verses 15 through 17.
そして15節からも書いてますね。17節まで。シオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を成仏し、聖会を召集し。
The verse 15 says again to blow the trumpet and to have a fast and a solemn assembly.
聖会を召集しと書いてあります。
And so again it's talking about the trumpet message.
ラッパの警告のメッセージについて言及してますね。
It's talking about a solemn assembly, having camp meetings and prayer meetings and pressing together.
この聖会を催し、そして人を変えて、みんながみんな誓うとき。
And notice, in verse 16, it's going to actually take you step by step. On the things that should be done during this period of solemn assembly and fasting.
この厳粛な聖会にですね、断食の日に、何をすべきかということを順序を追って16節に書いてあります。
Before we read verse 16, though, I'd like to read in great controversy on page.
この16節読む前に、ね、大総統の
419 and 20. Every man must reply.
Okay.大聖堂月刊の134ページ、食材の技が進行している間、すべてのものは魂を悩まさなければならなかった。仕事をすべてやめて、イスラエルの全会衆は現実に立つ前に減り下り、祈り断食し、心を探って、深く探って一日を過ごさなければならなかった。
It says three things we should be doing.
三つのことをしなければならないというんです。
Prayer,
祈り、
fasting,
断食、
and deep.
心を深く探る。
When we come to camp meeting, it shouldn't be a time when we're just trying to have a good time with our friends, although we will do that also.
キャンプミーティングにはただただみんなとの楽しい時を持つということだけではない。これも必要なんですが。
After the camp meeting, some of the time we shouldn't even be eating. We should be fasting and praying.
ある時には食べ物もやめて断食をする時であります。
But look at verse 16 of Joel 2.
ヨエル2章の16節見てみましょう。
It says that they were to gather the people.
民を集めなさい。
Sanctify the congregation. Teach them how to rise to a higher standard.
会衆を聖別し、聖別しというのは今までよりももっと高い標準に、向かうように教えるんです。
This is part of that group.Process that goes on at the holy convocation.
その聖会を催すときにこういうことをグループとしてしなければならないんです。
It says that the children should have special attention. Gather the children together.
幼子、ちどみ子たちも集めなさい。
And even the new babes in Christ, those that suck the breast.
ちどみ子さえも集めなさい。
And then it has an interesting expression that it's time for the wedding to actually begin. That the bride and the groom that are in their separate places getting all ready to go march down the aisle that they are to come forth at this time because the wedding is going to take place.
花婿ももう結婚式が近づいてますから花婿も集めてきてきなさいと言うんですね。
And the emphasis that Joel is placing is that the burden of the people is not just for themselves. Their burden is for all of God's people.
これは神様のこれはヨエルが言おうとしていることはもう自分自身のためではなくても神の民の益のためにみんな集まるということなんですね。
It commands that the priests or the ministers should be weeping and what they should be saying is spare not myself, spare thy people, O Lord.
そして、主に仕える祭司たちは牢と祭壇との間で泣いて言え、主よあなたの民を許してくださいと牧師たちは言わなければならないです。
So the third responsibility that God's bride has during the Day of Atonement is the work of afflicting their souls.
3番目の、このあれですね、今ここですね、責任は魂を悩ますということですね。
And that's going to involve sanctifying the congregation.
そして会衆を聖別することも、
Gathering the children,
子供たちも集めて、
I skipped one there, it says, assemble the elders.
老人も集めなさいと抜かしましたが、老人も集めなさいって。
It's time for God's people to bring their churches into gospel order.
つまり教会みんなですね、福音の秩序の中にみんな呼び集めなさいって。
And preparing the congregation to go forth into battle.
そして最後の戦いに備えさせるんです。
The last one that we're going to talk about is offering and offering made by fire.
最後はいわゆる火災を捧げなさいということです。
What is this talking about?
何でしょうこの火災を捧げるということ。
Let's go back and look at it in Leviticus 23 verse 27.
レビ記23章の27節戻りましょう。
It says that they were to have a holy convocation, they would afflict their souls and offer an offering made by fire unto the Lord.
正解を催し、それから魂を悩まし、主のために火災を捧げなければならない。
Does that mean that we should be going out now and sacrificing literal lambs?
これは実際に神に子羊を殺して捧げなさいという意味でしょうか?
No, that's not correct.
じゃないです。
1 Peter 2:5 tells us that these sacrifices are not literal sacrifices.
ペテロ第1の手紙2章の5節はこれは時期通りの生贄のことを言っているのではないと言ってますね。ペテロ第1の手紙2の5。
1 Peter 2:5 says that we are lively stones built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual.
あなた方もそれぞれ生ける石となって霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
And if you go through the Bible actually identifies what spiritual sacrifices we should be offering to God right now.
で、聖書はですね、我々が今捧げるべき霊の生贄は何であるかということを述べています。
The first one is in Psalms 51, verse 17.
詩編の51編の13節。詩編51編13節。5章の17、51の17か。51の17、はい。
Yes, please.
神の受けられる生贄は砕けた魂です。神はあなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。
The first one is a sacrifice of a broken contrite spirit.
砕けた魂ですと書いてますね。
It's talking about when your heart is humble before God and you come into His presence with a humble heart, He accepts that from you as if you were offering a sacrifice.
そういう精神で神様の前に来たときに、備え物をしている者として神様は喜んで受け入れてください。
Hebrews 13 and verse 15 it mentions another one.
ヘブル書の13章の15節を見るとまた他のことについて言ってます。
In this verse it tells us that we should offer praise and thanksgiving to God.
15節
as a sacrifice.
賛美の生贄すなわち彼の皆をたたえる唇の身を絶えず神に捧げようではないか。賛美の生贄。
We should be going through our days praising Him for all the things that come to us.
神様が我々に与えてくださったことに対するこのもうその一日中ですね、彼らが賛美したように我々も賛美すべきなの。
As I travel around, I find many of God's people with long faces.
私は旅行あちこち旅行しますが、長い顔をしているアドベンチストに会います。
I call them the mean and sour saints. The mean and sour saints.
なんて言ったらいいかな。苦い酸っぱい聖徒と私は呼びます。
But if you have Christ as your Savior, you should be very happy.
もしキリストが私たちの救い主であるならば、もうハッピーでなければならない。
And we should get in the habit of praising the Lord for everything.
もうすべてのことに神様に賛美をする習慣を持っていなければならない。
And keep your finger in Psalms 13, Hebrews 13, but in Psalms 107, verse 22, it says that we are to offer a sacrifice of thanksgiving.
この詩編の13章15節そのまま覚えていて、詩編の107編の22節には感謝の生贄と書いています。
And then David linked something with offering that sacrifice of thanksgiving.
このダビデは感謝の生贄と何かまたくっつけています。
He says that we should declare God's works with rejoicing.
彼は神の御業を喜ぼうと言っています。
We don't have time to go into all of that. But in Psalms 96, 1, 2, and 3, it's about telling your testimony. You're praising God, and you're telling the works that He's done in your life to other people.
そして詩編96編を見ますと、神が私たちにしてくださったこと、今度は他の人に証しする証し。
And God accepts that as if offering a lamb and sacrifice to Him.
子羊その他の生贄を捧げて神様が受け入れたように、これらのものを喜んで受け入れると神様おっしゃっています。
What else should we be doing to fulfill this responsibility to offer a sacrifice on the Day of Atonement?
食材の日に、いや、その生贄を捧げるという時に、その今まで述べた他に何をやるべきでしょうか。
Hebrews 13:16 says to do good and to communicate.
13章の16節。善を行うことと施しをすることを忘れてはいけない。
For the such sacrifice God is well pleased.
Yes. 神はこのような生贄を喜ばれる。生贄。
In Acts 10:38, Acts chapter 10, verse 38.
使徒行伝10章の38節。
It says that Jesus went about doing good.
イエス様は良いことをして回ったと書いている。イエス様のことを言っています。
And what did Jesus do during his life?
イエス様はそのご生涯中何をしたんでしょう。
Matthew 4:23.
マタイ4章の23節。
Preaching.
説教し。
Teaching.
教え、
and healing.
そして癒されたとか。
That's how he went about doing good.
こうして良いことをして回っていかれたのです。
We're right back to medical missionary work.
我々医師伝道をしなければならないということです。
Because doing good is accepted as a sacrifice to God.
良いこと、善行することは神に捧げる生贄なんです。
But it also says that we must communicate one with another.
そして同時にお互いに交わるということも必要だそうです。
Brothers and sisters need to talk things through, work things out, not keep it bottled up inside.
兄弟姉妹たちでもいろんなことを分かち与える。自分自身だけで閉じ込めておくのではないんです。
You see, the bride, is actually made up of many different people, make up the body of Christ that Jesus married.
キリストの花嫁というときに、一人の人じゃなくて、いろんな人で構成されて教会が出来上がってキリストの花嫁なんです。
And each of us is like one cell in that body, and we have to communicate and work with one another.
キリストの花嫁のいわばその体の細胞、一人一人細胞なんですから、このコミュニケーション、交わらなければ、連絡しなければならないのです。
In Malachi 3 and verse 16.
マラキ3章の16節を見ると、
Let's turn there. Malachi 3:16, we're almost done.
マラキ3章の16節を見ると、
It says that this communication between God's people is very important to God.
このお互いに通信、交わる、コミュニケートするということは神様にとって非常に大事なことだというのです。
It says they that feared the Lord spake often one to another.And the Lord hearkened and heard it.
その時主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。
And a book of remembrance was written.
そして一つの覚え書きが主の前に記された。
God's looking to find out
近代訳ではね、彼らは互い、将それの互いに語っただけじゃなくて、しばしば互いに語り合ったという意味があるそうです。
And God's listening to and marking it down.
そして神様はそれを聞かれて、そして覚え書きノートに記すっていうんです。
He's marking those people that put forth that effort to communicate, even if they have to humble themselves to step up and to say something.
そのヘルキだってですね、お互いに自分を明け渡し、そしてお互いにコミュニケートすること、神様はそれをみんな聞かれて、そして。
In my culture, as a black American, our problem is we talk too much.
アメリカ人で、特に黒人として、我々のこの文化というのはあまり喋りすぎる。
We need to have that Bible text to let your words be few.
その語ること少なくせよという聖書の言葉に耳を傾けなければなりません。
But in the Asian culture, they hold it all inside.
アジア人のこの文化というのは口を閉じるという癖があります。
That's the other side of the problem.
もう一つの極端です。
God's trying to tone us down and bring you guys up.
神様は我々をもう少しこのトーンダウンして、我々をもっと上げなさいということを教えようとしています。
Let's go just one more of these offerings. There's many in the Bible. Romans 12, verse 1.
もう一つの捧げ物について、ローマ書の12章の一節。
You don't need to look it up. You know that one.
もう皆さんよく知ってらっしゃいます。
We're to offer our bodies to Christ as a living sacrifice.
我々の体を生ける供え物として、生け贄として捧げなさいと書いてます。
God wants His bride to be in the best physical condition possible.
神様はキリストの花嫁なんだから、最上の肉体的な状態でもあるように望んでいらっしゃいます。
Perhaps the most detailed description of God's bride is in Proverbs chapter 31.
おそらく箴言のチャプター31章に、キリストの花嫁を最もよく描写していると思います。
People call that God's superwoman.
People call.
Yeah, some people call that chapter God's superwoman.
ある人は神様のスーパー特別な、まあ、特別な人というふうに表現しているそうです。
And in that chapter, it gives all these descriptions of this wonderful woman.
箴言の31章には、おお、素晴らしい妻のこのいろんな表現がありますね。
And In verse 17, it says, she strengthened her arms.
17節を見ると、力を持って腰に帯びし。
One of those characteristics is that she's in good physical health.
その、最高の妻の、この、条件というか、その、描写の一つは、その、肉体的にも非常に整っているということですね。
And all of these things God accepts to him as a holy sacrifice to him.
これらのものを全部神様に捧げる生贄として捧げることを期待していらっしゃいます。
It's interesting if you compare numbers 2 and 3, how they fit together.
Number.
Yeah, the responsibility to afflict your soul and to offer up. It's interesting how those two fit together.
これらのそのなすべき花嫁の義務、これを比較して研究してみると、これはお互いにこの噛み合っているということがわかります。
It says that they were to approach him with fasting and weeping and mourning.
彼らは神様に近づくときに、嘆き悲しみ見舞いに近づくんですね。
Yet they were to offer the sacrifice of praise.
そうでありながら賛美の生贄を捧げなさいとも言われています。
You can be searching your heart and still be happy.
心を深く探るという自己吟味の態度でありますが、それでいてもう本当に快感してありうる。
We need to come together and get the blessing that comes that's poured out only on a group, not on single people.
で、その我々がグループとして集まった時に神様は祝福をくださるんですね。一人じゃなくてグループとして。
And Christ requires that His bride gets control of her time.
そして、キリストはご自分の花嫁がその時間を制御すること、正しく賢く使うことを望んでいらっしゃいます。
so that they can return to him the service that he requires.
そして、イエス様が要求なさっているそのなすべき良いことのために時間を費やすことができるように。
It's my prayer that we will be able to fulfill both the privileges.
願わくはですね、花嫁としてのその特権とそして責任を。
To receive His divine nature within us so that we sin no longer.
果たしてそして神様の性質に預かり、もはやもうその神の性質に預かって罪が犯さないという状態になりたいものです。
And that we faithfully discharge our responsibilities as His bride.
そして忠実にキリストの花嫁としてその責任を果たしていきたいと、このとなりたいと思います。
Surely the time is running out.
もう本当に時間があっという間に過ぎてしまいました。
Will you kneel with me as you close in prayer?
ひざまずいてお祈りしましょうか。
Dear Father in heaven,
天のお父様、
we want to enter in within the second veil.
この第二の幕の内に私たちは入りたいのです。
We want to ride upon your heart and upon your shoulders into the secret place.
あなたの肩に、またあなたの心の内に隠れたところに私たちは住みたいと宿りたいと願っています。
But in order to do that,
そのためには
We need to be singing the song over and over again.
何回も何回も賛美の時を持ちたいと思います。
I'm 100% thine.
私は 100% あなたのものですと。
And you are all mine.
あなたは 100% 私のものですと。
Oh Lord, we want to be your bride.
私たちはあなたの花嫁になりたいと思います。
But we have not been making the timeTo seek your face.
しかしあなたの御顔を求める時を十分に持ってまいりませんでした。
We've been so busy doing other things.
他のことにあまり忙しくて。
That we cannot gather and meet with God's people.
神の民と共に集まるということがなかなかありませんでした。
We haven't been examining our hearts and afflicting our souls.
我々の魂を悩まして、そして自己吟味する時間を持ってませんでした。
We haven't been offering up these spiritual sacrifices to me.
霊的な生贄をあなたに捧げてまいりませんでした。
We're keeping everything bottled up inside and we should be communicating.
私たちはもっとこうした妨げになるものを捨てて、そしてあなたと交わる時を持つべきでした。
And Lord, now we pray for all of the Seventh Day Adventists in Japan.
私たちは今、日本のセブンス・デイ・アドベンチストのために祈ります。
Who are sleeping, not knowing what's going on.
居眠りしてしまって何が起こっているかということに全然目を覚ましていない人々のために
Pray that you will spare your people.
どうぞ神様あなたの民を許してください。
And that you will help them to awaken.
彼らを目覚めさせてください。
Oh, let us at this camp meeting go to work for thee.
どうぞこのキャンプミーティングにおいて習ったことを出て行くときにあなたのために働きますように。
That we might enter into the marriage.
そして結婚に入っていけますように助けてください。
Bless everyone that's kneeling here now.
今膝をついて祈っている一人一人。
And bless your church.
どうぞあなたの教会を祝福してください。
Who are asleep to this great privilege.
この素晴らしい特権を知らないでまだ眠っている人たちのために。
And we ask that you will use us to take the message to them.
我々を用いて習ったメッセージを彼らに伝えることができますように。力あるイエス様の御名によってこれらのことをお祈りいたします。
Thank you.
Israel was taken to Congo in the end of the year 2000.
2000年の終わり頃に行ってきた伝道師の伝道旅行、看護を受けた時間の方ですね。
For those who don't know, Congo is the fourth largest country in Africa.
皆さん知っていないかもしれませんけど、Congo はアフリカで4番目ぐらい大きなアフリカの国です。
And it's considered to be in Central Africa.
アフリカのちょうど真ん中ぐらいの方に。
For 30 years, the president was a man named Mobutu.
30年間、そこの大統領は Mobutu という人でした。
1997, he was overthrown by his general named Kabila.
97年に彼の軍隊のジェネラル大将に乗っ取られて、カビラに乗っ取られました。
When Mobutu ran the country, it was called Zaire.
Mobutu が大統領の時はザイール。
He took almost all of the money out of the country and put none of it into the country.
もう彼はもうその国の財産をほとんどもうどんどん自分の方に回していって、国にまたお金を使うってことはほとんどなかったんです。
So the roads are bad, the infrastructure, the water system, it's all in very poor condition.
道とかその水の関係とかその排水の関係全部もうほとんどもうやってないので、とても貧しい国です。
And before you do missionary work in a foreign country, you should do research to find out as much as you can about that country.
どの国に伝道旅行に行く前にですけど、その国に対してできるだけいろんな勉強してみて、どういう国でどういう状況なのかっていうのを学ぶことが大切です。
The population is about 50 million.
この数字で5000万人ぐらいの人口です。
5 million live in the capital, Kinshasa.
500万ぐらいは、その
首都
の方にこのキンシャサというところで住んでます。
The average Congo person earns $10 a month.
大体普通のコンゴに住んでる大人は、1ヶ月に10ドルのお金を儲けるそうです。10ドルというともう1000円ちょっと1200円。
It's a good country, so they're very poor.
とても貧しい国です。
It's a good country for missionary work because it is largely has a Christian background.
でもしかし伝道する国としてはとてもやりやすいところです。というのはクリスチャンの背景持っている人が違うところです。
50% Catholic, 20% Protestant.
50% はローマカトリックで 20% がプロテスタント。
Their condition of their health is very, very poor.
健康状態はとてもまた悪いそうです。
There are very few doctors.
お医者さんもとても少なくて。
The average family has 6 children.
普通の家庭は平均 6人の子供たちを持っています。
Hygiene is so poor that 1 out of 10 children die at birth.
でも健康状態、その衛生状態がとても悪いので、1
out of 10, 100 out of 1000.
10人に生まれた赤ちゃんの中で1人はもう生まれる時にも死んでいるという状態です。
Drinking water and sanitation is also a major problem.
飲み水その衛生状態も本当に大きな問題です。
This is the missionary team that went over.
これが一緒にみんなで来たチームですね。伝道旅行のチームです。
Cody Francis.
Cody Francis で。
This is our translator that lives in Congo.
通訳してくれたそのコンゴのこれ。
This is Samuel Mania. He's from Germany. He was the organizer of the trip.
Samuel Mania という人で、彼はドイツに住んでる人ですけど、彼が全部計画してやってくれました。
Daniel Garcia was from Sweden. He was a teacher.
Daniel Garcia、彼はスウェーデンの方で自給伝道やってる人です。彼も一人です。
This is my wife Wendy here.
奥さん Wendy。
We'll find out more about her later.
私たちあの泊まった場所は、金剛の大統領と大統領が住んでいる同じ道のところで住みました。
And the house that we're staying in was supposed to be very nice.
そして私たちがあの泊まらせてもらった家は、本当にその家ではとてもいい家と言えるところでした。
But even the nice houses in Congo are in very poor condition.
しかし一番いい家と言っても、そのアメリカから比べたらとてもあの貧しい家でした。
This bathroom it smelled very strong of urine. It was not clean.
このお手洗いだけどもそのおしっこの匂いでもうプンプンしてもう全然清潔習慣がそうなってない。
If you want to do missionary work, you have to be prepared to have some adverse conditions.
伝道したいと思うならば、どういう状況であったとしても喜んでできるというような人じゃないといけない。
When my wife and I would come into the bathroom at night, it would be just crawling with cockroaches.
夜そのお手洗い使おうと思うと。ぜひつけたらもう、ゴキブリいっぱいそこでなおなおな食べます。
They had some of the modern appliances, but the women that cook would rather use their native way of mixing their food.
いろんなあの便利な機械なんかもあるんですけど、しかしこのそこに住んでる人たちは昔からやってるように、道具使うのが好きみたい。
And many of their practices were not sanitary.
そしてやっぱりやることが全然その衛生的にちょっとやってほしくないようなことをやっています。
These two women are the wives of the pastors that we were working with, the local Adventist pastors.
今さっき見たあの姉妹とこの人はあのそのそこのあの牧師の奥さんたちです。
She's wearing traditional African garb.
She's wearing traditional African garb. She's wearing traditional
They wear very bright colors and large patterns.
とてもあの明るい色を使って、そしてあのパターンの大きいパターンで。
And when missionaries go over, you try to do as many things like the locals so that you can be accepted more quickly.
伝道旅行するときにはできるだけ外の国の人たちの習慣も取り入れて、あの同じように気持ちも同じだよというふうに表すためにできるだけ。
This trip was sponsored by Steps to Life Ministry in Kansas.
これあのカンザス州のアメリカのカンザス州の Steps to Life というあの自給伝道があるんですけど、
and
the 私たちがスポンサーとなっています。
And the churches we were working with are all independent Seventh-day Adventist churches, separate from the conference.
私たちが一緒にあの助けてあげた教会はこのアフリカの教会もあの全部独立した教団から独立した教会。のところに行ってそこを助けてきました。
One of the churches in the capital was in a neighborhood called Messina.
一つあの首都の方にある教会のためにあの助けに来ましたけど、
It says Messina right there.
Messina というあの教会の名前。
And this is their church sign out in front of their church.
教会の前にあるこれが教会の看板です。
I made the mistake of asking them, why don't you paint a new sign and move it from behind this pole?
質問したんだけど、間違った質問しちゃったんですけど、どうしてもっときれいにちゃんと書いて、このポストの後ろからちょっと出した方がいいんじゃないって言っちゃいました。
And they said, if we had the money, we would do that.
もしそれやるお金があったら、もちろんやりますよ。
This is the pastor of the church, and these are the officers.
これがあの教会の牧師と、そしてあの長老たちですね。
And the Sabbath that I was there was the 13th Sabbath, and they were counting up. They gave the report for the total tithe and offering for the last three months.
ちょうど私たちがそこに行った安息日は13回目の安息日で、あのその今までのその11献金と献金の合計する発表をしてました。
The total tithe and offering for three months was less than $4.
全部その3ヶ月集めてきた献金と11献金数えてみたら4ドルもなかった。
All these brothers, 400円
も。
All these brothers had other employment to feed themselves.
この教会の働き人もみんなそれぞれ自分の仕事もしながら、あの家族ささやかに仕事をやりながらまた教会の働きをやったんですね。
Reverend Mania and myself arrived at church just before, this is at 9:30 when Sabbath school is supposed to start.
これはメニア兄弟と一緒に私が教会に行ったんですけども、これが朝の9時半です。安息日学校が始まらないといけない時間です。
And when we got to church, there was nobody there.
教会に着いたら、あれ一人もいませんでした。
So I asked the elder, I said, where is everybody?
長老さんに聞いたんですが、みんなどこ行ったんですか？
He said, oh, don't worry, we had a church meeting last night.
心配しなくていいですよ。昨夜、みんな教会の、集会があったんです。
And the meeting went till 2 o'clock in the morning.
その集会で、その朝の2時まで続きました。
They had long church.
とても長い集会が好きなんですね。
And so we were waiting for the people to come and we went next door because my wife said she had to use the bathroom.
そしてその、みんなその車でちょっと待ってたんですけど、奥さんがちょっとお寺に使いたいというので、隣の家に行きました。
And this is the family that lived next door. They were Adventists.
隣に住んでいる人たちは SDA の家族でしたけど、
And the mother asked if I would take her son back to America.
このお母さんがこの息子をアメリカにちょっと連れてってもらえないかなと頼みに来ました。
Many of the families wanted to give their children to me because there's no future for them there.
Give their children.
Yes, they'll say, "Here's your child."
この多くの人たちはその、自分の子供をもらってください。アメリカに連れて行ってください。あげますからっていうふうにも、ここの国にいたら、もう何も将来はありませんからっていうふうにお願いします。
This is the courtyard outside of her house.
これが彼らの家のすぐ前のところですけど。
And this is the bathroom.
これがお手洗いです。
This means water closet.
Yes, we use in Japan too.
Oh, okay.
WC.
But you probably will not find a water closet like this.
多分日本ではこういうお手洗いは探すことができないでしょう。
My wife walked in and then she walked back out. She says, "I will hold it all day long."
奥さんがそのお手洗いに入ってきて、またすぐ出てきて、ちょっと一日中ちょっと我慢しておく。
It did not smell very nice in here. I went in and took a picture.
この中は本当に匂いは大変でした。その中に入って写真を撮るだけでした。
This was their shower, and it was just the inside was covered with mold.
これはシャワーですけど、中に入ってみるともうもうカビでもいっぱいでした。
We just want you to get the idea that it's a whole different way of living than what you're probably accustomed to.
言いたいことは、その伝道地に出ていくと、今まで慣れてきた生活習慣と全然違うような状況に置かれます。
But we did not complain.
私がつぶやき文句言ったりすることはしません
でした。Because the Bible says in everything, give thanks.
聖書ではすべてどういう状況にあっても感謝しなさいと言われます。
And Paul says, in whatever condition you are, you should be content.
どういう状況に置かれても満足するとパウロも言いました。
An hour later, the church was full.
1時間すると教会はいっぱいになりました。
And they were very surprised to have visitors come all the way from Europe and America to teach.Give the service for them.
本当にそのヨーロッパからアメリカからそのお客さんが来てるってことで本当にみんなびっくりしました。
And as you can see, I'm stuck on one subject. I can't seem to get
it. 見えるようにどこに行っても同じような話ばっかりしてます、ね。
Because Africans need the sanctuary message too.
で、のはそのアフリカ人たちも同じこの聖書のメッセージが必要としてます。
So we have a message there about conversion.
それ今の話してたのはその改心についてのお話でした。
These little African boys are wearing their best clothes.
かわいいアフリカの子供たちは一番いい洋服を着て、アンチの近くに来てます。
And they have no materials, no Bible, no pictures, nothing.
もう聖書もなければ、その絵本とかそういう絵のあるようなもの何もないんです、材料として。
They're very happy just to have a wooden bench to sit on.
だからもう座る椅子があるということだけでもとてももう感謝みたいです。
In the spirit of prophecy, it says that that in Europe, South America, and Africa, God has chosen ones that will shine forth out of the darkness in the last days.
証の福音はそのヨーロッパ、アフリカなんかでも、そのあちこちにまだ全然神様を知らない人たちの中でも、その何人かもう選ばれている人たちがいて、神様の真理に加わってくるというあの証の福音の引用があります。
But more for them to shine, we've got to take the message to them.
その人たちが神の真理を知って、その明かりとしてなるためには、誰かがそこに真理を最初に持っていかないといけない。
I saw a little girl in church who had braids that were sticking straight out of her head. I never saw that before, so I said, I want to take a picture of that.
教会で、この女の子がもう、なんですか、髪を編んで、もう、頭からまっすぐと、ピンピンピン立ってるような女の子がいたんで、それ見たことなかったので、写真を撮っていいですか？
Take out the picture. All of the other mothers said, take a picture of my baby, and they all crowded in the church.
写真を撮ろうとしたら、私の赤ちゃんも写真撮ってください。みんな、赤ちゃんも。みんなで写真を撮りましょう。
And the mother said they wanted a picture of them taking.
お母さんたちは私たちの写真を撮ってください。
And so you can see that they wear like the bright colors and the big patterns.
明るい色を好んで、そしてパターンも大きいもので、ほとんどみんな着てます。
And a lot of them keep their head covered, although it's very, very warm in that place.
とても暖かいところなんですけど、頭をかぶるものが、よくみんなつけてます。
During the time that we were there, we ran a gospel and health school in the morning, and we did evangelism at night.
そこに滞在中、午前中、昼間では、福音と健康の訓練学校をやって、そして夕方には、一般の人たちのためのその、伝道講演会をやりました。
And every morning we would have a staff meeting and we would have prayer. We asked the Lord to direct in all that we were doing.
毎朝スタッフみんな働いている人たちを集めて、礼拝し、そして神様が全ての国内を清め、導くようにと思いました。
And the first few nights, the brothers did not put their mosquito nets up. Me and Wendy had ours up before, and they got bit very badly.
最初の頃はその他の兄弟たちはその蚊を知らなかったんですね。ウィンディーと私たちはもう最初からもちゃんと蚊帳をしてくれたんですけど、他の人たちはやってなくてもう蚊に刺されて大変でした。
And Brother Cody, who was the evangelist, he actually did contract malaria while we were there.
コーリー・フランシス、彼が主に伝道講演会の責任を持ってましたけど、彼はやっぱりマリアにかかりました。
We would have morning worship with the students in this big open room.
次はその朝の間にその学生たちをまた集めて、最初に朝の礼拝をしました。
And I want you to notice this brother right here, his red shoes. We'll talk about that a little later.
この兄弟をちょっと注目してください。彼の赤い靴を履いてるんですけど、また後でそれについてのお話をします。
Daniel taught a class on victorious living.
Daniel ガルシア、彼がその、勝利を得るクリスチャン生活についてお話してくれました。
Cody taught a class on basic Bible doctrines.
コービーが聖書の教えについて話を持っています
。Our training was supposed to be for the pastors and the Bible workers.
この朝でやっているその訓練学校は、牧師とその長さんたち、教会のために働いている人たちのために学校をやりました。
But many of them could not leave their work because they lose their job.
しかし、多くの者たちはその生活を支えるための仕事もやってますので、だいぶ来れない人たちもいました。
One of the difficult decisions we had to decide was whether we were going to feed the students.
一つ問題決めないといけなかったことは、来てくれる学生を食事も全部出す、こっちから出すべきかどうかという問題でした。
Hunger is a major problem in Congo.
Hunger is a big problem.上は大きな問題です、このアフリカの国では。
We talked to the average student in our class ate one meal a day.
大体の私たちの学校に来ている学生は、一日に一食だけです。
And they told us of people they knew that ate three meals a week.
そして彼らの知り合いでは、もう一週間に三回しか食べないという人たちも、そんな珍しいことではないと。
Western world has no understanding of this type of hunger.
我々みたいな生活している人にとっては本当にもうこういう生き方というのを全然理解できないほど大変なことです。
And we decided that it would be morally wrong for us to eat three meals a day and our students for not eating.
もう本当に道徳的に私たちが毎日3食食べて、この学生たちは1食、週に 3回しか食べないというのは、それはもう道徳的にできないということに気づきました。
The problem with that is as soon as we started to feed the students, people started coming from everywhere.
問題は、その学生たちにその食事も与えるということになったら、もうあちこちからもどんどん人たちが集まるようになりました。
One day the house was just full of people, and we just had to say, we had to tell them no, that we couldn't feed them.
もう家がもう食べる人たちだけでもいっぱいになっちゃうので、もうこれからちょっとみんな食事を出すことはできませんっていうふうにもう仕方がなく言わない発表しないべきだから。
I'm sorry, this picture's kind of fuzzy.
ちょっとぼやけてますけど、すみません。
But we had on average about 20 students a day.
大体1日20人ぐらいの学生が来ました。
A couple of them were pastors from Sunday churches.
2、3人ぐらいはその日曜教会の牧師でもありました。
This lady here is probably in her late 40s, maybe 50 years old, and she had 13 children. Late 40s.
13. この40代の姉妹なんですけど、もう13人の子供を抱えました。
We taught them some practical things.
実際的なものも教えてあげました。
Like how to build a latrine.
どうやってそのおトイレをどういうふうに作ったらいいかという方を使用しました。
Many of them have family that lives out in the country and they don't know how to take care of the sanitary needs.
多くの人たちはその田舎の方に住んでるんですけど、こういう衛生的な、もうベーシックな衛生的なものも全然知らない人たちが多いです。
And we learned quickly that African men don't know how to work.
そしてすぐ気づいたことは、アフリカの男性というのは仕事することが分からないんです。
They all stand around and watch one man use the shovel.
みんなその一人の人がスコープを使っている間、みんなただ立って待ってるだけです。
We had to tell them, no, you get on one corner, you get on one corner, you get on one corner.
いや、みんなもう一人一人手を捕まえて、あなたはこっち来てやって、あなたはこっち来てやって、立ってあげなさいって指導しないといけない。
We taught health classes also.
健康維持伝道についてもクラスをやりました。
It's a class on focusing.
シップをのやり方をします。
This brother has an onion pulp. He doesn't have enough onions in it, though.
玉ねぎのシップですけど、全然足りないですけどね。
Onion pulp is good for asthma and breathing problems.
玉ねぎのシップは呼吸関係の問題ある人たちにとって全身とか、ね、そとか。
We told them about charcoal poultices.
サコールのシップなんかも教えましたし。
And this brother said that he had a lot of pain in his foot that he had had for two or three weeks, a long time.
この兄弟はその足の方に2、3週間ぐらいずっともう痛みがあって来ました。
So we taught him how to make a charcoal poultice. Go home, put a poultice on it.
彼にサコールのシップの作り方を教えて、そして早速サコールで治療しなさいと教えました。
Because as poor as they are, they sell little pieces of charcoal in the market, very, very, and it's just burnt wood, and they have access to charcoal and those types of things.
貧しいですけど、でもこのシャコ、幸いなことにシャコールはとても安くるから、普通の店でも買えるそうです。
He came back the next day and said he tried it, but it didn't do anything.
次の日、この兄弟は来て、やってみたけど、全然良くなりませんと言いました。
So I put it on for 15 minutes and I took it off.
15分つけてまた外したんですけど、何も役に立たない。
Said, no, you have to keep it on all night.
もう一晩中つけないと、指導しました。
And so he did the next night.
その夕方はそれをずっとつけて。
And the charcoal pulled a big splinter out of his foot that had been buried in his foot for two or three weeks.
そしてそのチャーコールがその足の中にずっと埋め込んでたその木のかけら、
big chunk of wood that was stuck in the foot.
トゲみたいなものをその牛の足の中に入ったものが出てきました。
And it brought it right to the top, and he was able to pull it out.
2、3週間それが入ってたみたいで、そしてそのチャーコールが引っ張ってきて、その表面に出てきたので、すぐそれを捕まえて取ることができました。
Here we're showing them how to make the natural antibiotic drink.
これあの、自然な抗生物質の飲み物を作っているところです。
It's made of lemons and 抗生物質。
抗酸食品。
抗酸食品。
抗酸。
アンタバイオティック。
ジャンキャブ。ジャンキャブ。
抗生物質。だから自然で作る抗生物質。
And has lemon and garlic and onion are the germ killing elements.
レモンとニンニクとアニン。
そ
ういうものがあのバイキンを殺す力を持っていますけど、
It also has cayenne and ginger in it.
唐辛子とジンジャーは
生姜
も入っています。
And all these things can be purchased at the market very inexpensively.
こういうものはまたあの店でとても安く手に入るものです。
And here's my man in the red shoes again.
この兄弟があの赤い靴を履いた兄弟ですけど、
He was the one that had the shovel in his hand.
彼がそのスコップを持って働いた。
And anytime we asked for a volunteer, he was the first one up.
誰かのボランティア、ボランティア、何かやりたい、やるときに、誰かボランティアしてくれますかって呼びかけると、彼がもういつも最初に、はいって手を出す。
All of our classes, our PowerPoint slides have to be in French.
私たちが使ったあのこのスライドは全部フランス語で訳さないといけない。
So it's a lot of work typing in English, taking it, having it translated, something that we try to do here in Japanese.
ここで日本語で全部訳したように、あそこでも全部その英語で最初作って、そして誰かに持っていて、それをフランス語に書き直して、とても大変な仕事でした。
And both in our school and in the evangelistic series, we taught classes on health.
その朝もその訓練学校でもまた夕方の伝道講演会の中でも必ず健康の話も織り込んでやりました。
And one of the big things we taught from the Bible are the principles of hygiene.
そして聖書がとても強調したものはその衛生的な生き方を聖書から説明してやりました。
Africa is a very dirty place.
アフリカというのは本当にもう汚れている国です。
This is just a regular walking down the street. People just put their trash everywhere.
ただ普通の道を散歩してたらもうこういうもうゴミをそのまま家からボンと捨てるところです。
Here this trash is almost a waist height.
もう腰に来るぐらいのもうゴミでもうあちこちに溜まってます。
And dogs are running through it, chickens, roaches, and people are walking barefoot all through here.
もう犬やら猫やらもあの鶏やらみんなこの辺うろうろしてて、その人たちも裸足でこうずっと歩きます。
This was a short distance from where the evangelistic series was given.
これがこの写真はその伝道講演会やった場所からちょっとすぐ近くのところです。
And when we put these slides up, the people said, "Oh, I know where that is. That's right, Patana."
この写真をその健康講話の時にこの写真を見せたら、ああこの場所分かってる。私の家のすぐそばだ。
We told them, "Don't worry about cleaning up the street. Just worry about keeping your own house and your own family clean. You can't change the world, but you can change your family."
私たちが教えたのは、その。こういうところですね。今の段階ではこういうことは心配しないで、自分の家から始めて、自分の家を清潔にできるように努力しましょうと教えました。世の中を全部一遍で変えることはできない。
This is actually a person's home.
これは誰かの家です。住んでる、住まいですけど。
When trash gets piled up really high, they just set it on fire and they burn it and all that smoke's going in their house.
そのゴミがいっぱいで溜まっちゃうと、ただすぐマッチを持ってきて、すぐその場で燃やす。そうです。その煙も全部その家の中に入っていくんだけど。
Right along here, there's a little stream of water, and it was just vibrating with mosquito larvae.
このすぐ近くの方に、その水が流れてるところがありましたけど、もう蚊の、僕らでも、水自体がもうぐじぐじと動いてるように見えました。
And there's no screens, there's no glass in their window, there's no doors, it's just a cloth.
窓とドアも見てください。ガラスも網も何もないです。ただカーテンみたいにぶら下がってる。
And we put this up with the evangelistic series and we try to tell them that this is why they're sick because of all of these conditions that they have power to change right where they live.
健康法案の時にこのスライドを見せて、こういう理由で病気になりますよってあの教えてあげました。そしてこういうものは自分の努力によって変えることができますよと教えてあげました。
We talked to him about parasites.
彼らのパラサイト、寄生虫についても教えてあげました。
And we taught them the Bible principles of hygiene.
聖書から の, その衛生についての原則を教えてあげました。
Washing the hands and feet.
手と足をよく洗うこと。
Washing the house if it won't clean up, destroy it.
家の壁なんかもそのきれいにしかく洗っても落ちなければ家を崩しなさいという教えなんですね。
Keep the sick people quarantined by themselves.
病気したら伝染病にかかっている 病人たちはその別の部屋に入れているように。
Washing your clothes and using running water.
服をよく洗うことと、そして流れている水を使って洗ったりする。
And burying, keeping your waste completely covered, your solid waste covered.
うんちとかそういうのはそのカバーすることですね。埋めること。
All of our PowerPoint clip art, we try to make the skin guard.
全部イラストも全部できるだけ黒人を使ってやりました。
So that they get related, even though they don't have blonde hair.
この感覚がちょっと違いますけど、でもできるだけみんなが私たちと似たような人たちだなと感じるように。
It's interesting that people need to see other people that look like them.
その伝道するには自分たちに似てるような人たちを見ないと、見えると一番効果的に働きます。
And we're talking number one problem is washing hands.
一番大きな問題は手を洗わないということがとても大きな問題ですよと申します。
Many Africans do not bathe very frequently.
多くのアフリカの人たちはあまりお風呂を取るのは好きじゃないです。
They'll sneeze in their hands are very dirty.
くしゃみして手でくしゃみを止めたりして、でも手なんか全然洗わないのでとても汚い。
And when you shake their hand is wet. You can feel it just sticky.
握手するともうぬるぬるしてるって感じ。
And all day long they're just putting their hand out. You have to shake their hand. It's rude not to shake their hand.
一日中みんながその手を出すんですけど。一日中その握手 しないといけないんですけど、その断るのもとても失礼ですから、必ず握手はしないといけない。
So we talk to them about microscopic bacteria that they can't see.
バクテリアのお話も一生懸命教えてあげました。
Their problem is compounded because African tradition is to handle their food. They do not use chopsticks.
アフリカはまだもう一つ大きな問題は伝統的にお箸とかそういうものを使わずに手で食べるんです。
This is their traditional food. It's cassava flour mixed with hot water. It's called fufu.
よく食べる食事ですけど、これは何かカサバというかタピオカみたいなもの。タピオカと何か粉と混ぜて作るようなパンみたいな感じなんですけど。
And they have the cassava leaf that they make with a lot of oil.
油と混ぜて、その、かさ、この、葉っぱを、料理して、
They pass their illnesses around because they eat out of a common bowl. Everybody grabs off the same, and they dip it into the same bowl.
みんな、同じ、皿もあって、同じ、この、皿みんな使うので、一人が病気だったら、みんなその病気を、回しているんですね。
They also have a terrible habit of they roll their food into a ball before they dip it. They get all the dirt off their hand before they dip it into the ground.
困る習慣は全部その食べるものをこれをこういう玉にするんです。ボールにしてからその全部手の汚れをそこに入れて、わざわざ入れて、そしてその足の上につけて。
So we kept trying to teach them. We say, no, don't do that. But it's very hard for adults to change their habits.
何回もそういう習慣をやめましょうって指導してるんですけど、なかなかその大人っていうのは自分の習慣を変えるのはとても難しいです。
Here they are dipping in the common bowl.
こうやってみんな同じ皿から食べています。
But during their school we taught them to keep washing their hands and and gave them all forks and plates, and they followed it fine while the class was going.
でもあの私たちの学校をやってる間はみんな一人一人に皿とフォークとスプーンを与えて、そしていつも手をきれいに洗いましょうって指導してやりました。そして学校に来てる間はちゃんとみんな一生懸命やってくれました。
Missionary work is teaching people to pray and put effort to change their habits.
この伝道というのはその人たちに祈って自分たちの習慣を変えていくというのを指導しないといけない働きです。
And it requires patience and love to teach people. そしてこれは忍耐と愛をとても必要とする仕事です。We taught them about wearing shoes.
靴を履きましょうっていうふうにも指導しました。
Many children and adults walk around barefoot and they pick up worm eggs and parasites.
多くの子供たち、大人も裸足でそのまま歩き回ってますけど、いろんな寄生虫が足から入ってきます。
Talk about cleaning their homes. And this is a man that's actually washing his clothes and then putting them on the dirty ground after he's washing them.
この兄弟は洗濯してるんですけど、洗濯した後にこの地面の地面の上にそのまま置いてるんです。
I don't know if you understand that.Their whole mentality is like they're in the dark ages. They have no understanding of these things. They're like, what are you talking about?
理解しにくいと思いますけど、本当にこの衛生面に関しては、本当にもう暗黒時代に今住んでいるような生き方です。
So we say, you know, get a piece of plastic, put the plastic on the ground, keep your clothes out of the dirt.
だからその一生懸命指導しても何言ってるか分からないような人たちでしたけど、そのプラスチックを敷いてから、洗った後はそのプラスチックの上に置いて乾かしましょうと。
This
ビニールの上で乾かしましょうと。
This is how Africans wash their hands. They take a bowl and they just pass it around and everybody puts their hand in the same
bowl. 皆さんの手の洗い方で一つの皿に水を入れてみんなぐるぐるとその同じ水で手を洗っていく。
And when they would pass it to me, I would say, "Thank you very much." And I would just pass it to them.
その水が回ってくるとありがとうございますって言って、その